レバンガステーション。
おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。ラジオネームトマトさんからメッセージいただきました。チャンピオンシップのファイナル決勝、2試合とも大変見応えがあって手のひらに汗をかきました。優勝した琉球だけではなく CS に出たチームはどこも強さのレベルが1段も2段も上に見えました。来季こそ CS 出場に絡む強いレバンガが見られることを願っています。小野寺ヘッドコーチ、何卒お願いしますとメッセージいただきました。そうなんです、先週本当に今シーズンの最後の試合ファイナルが行われました。後ほどナナ・ダニエル・ダン選手ともそのお話をしようと思っていますが、ちょっとだけねお話ししたいです。千葉ジェッツと琉球ゴールデンキングスが決勝の舞台に立ち、琉球が2連勝ということでした。1戦目がですねダブルオーバータイムという延長、さらに延長というとんでもない試合だったんですね。でその中で僕が感じたのが、ここまでもうスリーポイントの打ち合いで点数を重ねてきて、もうザ・これがファイナルだ、点の取り合いだっていう中で、ダブルオーバータイムのラスト5分、あの富樫勇樹選手がレイアップ落としまくるんですよ。そこが満身創痍で40分間戦い抜いた先の試合だったんだなっていうのをめちゃくちゃ感じましたね。富樫選手以外の選手もやっぱりスリーポイントの確率落ちていたりとか、本当に気持ちで打ってる試合っていうのを見ました。それをトップレベルで見ることができて、今からもう来季が楽しみです。結局ずっとバスケのことばっかりです。オフになってもバスケのことを考えてしまいます。そんな素晴らしいレベルも上がっている B リーグでレバンガ北海道が、僕は CS に行きファイナルの舞台に立ち優勝してそれを取材するという目標をいつか叶えたい、いつかをいつかにしないように僕もここから応援していきたいと思います。レバブーの皆さん一緒に応援していきましょう。レバンガステーション第396クォーター、ティップオフ。 Just play レバンガステーション。レバンガステーション。レバンガステーション第396クォーター、今日のゲストはナナ・ダニエル・ダン選手です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
およそ1年ぶりのスタジオ出演。
はい、はい、
つまりシーズンが終わったと。
そういうことですね。
いうことですね。お疲れ様でした。
お疲れ様です。ありがとうございます。
2022-23 シーズン、
はい、
ナナ選手にとってはどんなシーズンになりましたか？
そうですね、僕にとってはというか、まあ、チーム全体にとってもなんですけど、やっぱりこう浮き沈みが激しいというか、まあ、激動のシーズンだったなとは思うんですけど、まあ最初予定してたもう目標の CS に出るっていうのはできなかったと思うんですけど、まあその過程でいろいろなことがあって、まあ、最終的には来年も B1 リーグで、まあ、挑めるということで、まあ、そういう点では、まあ、一つ安心要素だったんじゃないかなと思ってます。
ナナ選手にとっては来季の契約更新も発表されております。
はい、
引き続き北海道でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ホーム会場ではこのシーズン途中から声出し解禁というものもあって、
はい、
あのファンサがすごいで有名なナナさんなんですけれども、
はい
ね、結構皆さんに手振っている様子だったりとか、ボードも多く今シーズン僕はナナさんの見つけましたけれども、はい、どうでしたか会場は？
やっぱり解禁ということで、まあ、ボードだったりそういうのまあ手作りとかで作ってくれるお客さんも多かったんで、まあ、そういうのを見ると本当に嬉しいなというか、まあ、やっぱりこれがやっぱスポーツの醍醐味だなっていう部分はありましたね。
うん、あのプレー面でいくと、僕は要所で決めるあのバスケットカウントも、
はい
ね、ありましたよ今シーズンは。覚えているシーンありますか？
そうですね、やっぱりオフェンスリバウンドを取ってから、まあ、バスケットカウントっていう場面が多かったと思うんですけど、まあ、そういうこう地味なプレーでつなぐみたいなところがやっぱ僕は好きなので、まあ、そういうのを継続していけたらなと思ってます。
はい、そして我々もやっぱり CS に行きたいという思いもありますし、もちろんあのチャンピオンとしてね、
はい、
皆さんのことをこう拍手で送りたい、そんな思いも思う今週でした。
はい、
2022-23 シーズンチャンピオンシップファイナルが行われました。千葉ジェッツと琉球ゴールデンキングスが決勝の舞台に立ち、1戦目ダブルオーバータイムの末96-93、2戦目は88-73で琉球が2連勝、 B リーグ初優勝ということになりました。
はい、
チャンピオンシップ、ナナさんご覧になっていてどうでしたか？
まあ、やっぱりあの古巣というか、もともと僕が大学を卒業した後に入っていたチームが琉球ゴールデンキングスだったんで、まあ、そのチームがこうやってチャンピオンまで行ったっていうのは、やっぱり個人的になんかこう思うものがありましたね。
特に初戦はファイナルでは初となるオーバータイム、そしてダブルオーバータイム、合計50分の試合、ナナさん、想像したらいかがですか？
はい、いやー、もう想像するだけでもう息切れしますね。
やっぱりあの最後の5分、
はい、
ヘロヘロでしたよね皆さん。
いや、もう見てても僕が辛くなりましたね。ヘロヘロでしたけど、やっぱりそこで意地を見せてくれた琉球だったんじゃないかなと思います。
この古巣ということもあります。あの岸本選手は最後、
はい、
ブザーが鳴るタイミングではベンチにいらっしゃって涙を流しているシーンもありました。岸本選手って同じチームメイトとしてはこうどういう存在でしたか？
やっぱりこうキングスを引っ張る選手でしたし、やっぱ沖縄の代表っていうイメージはありましたね。
うん、やっぱり僕も見ていて、まあ、沖縄イコール岸本選手ってイメージはありますし、はい、あのやっぱりあそこの舞台にレバンガとして立ちたいなっていう思いも強かったです。一方で、はい、やっぱり4強になった段階で1段2段レベルがやっぱり高いチームが行くんだなっていう風に感じた部分もあります、正直なところ、
はい、
このファイナルに向けて、まあ、CS に行くにあたってこれどんなことが必要だなっていう風に感じましたか？
やっぱこう普段のレギュラーシーズンから、まあ、強豪相手ともまあ戦うこともあるんですけど、まあ、そこでやっぱり強豪を倒す力をつけないと、まあ、CS のああいう場面では、まあ、なおさら勝つことは難しくなるんじゃないかなと思うので、まあ、長いシーズンですけど、まあ、一戦一戦を大事にするっていうのがやっぱ大事なんじゃないかなと思いましたね。
積み重ねですね。
そうですね。
でもバスケの面白いところはあの B リーグの勝率記録を今年作った、はい、たった9試合しか60試合中9試合しか負けていないジェッツが2連敗で終わったというところですよね。本当にバスケット面白いですよね。
いや、強かったですけどね、
うん、
どっちのチームも。
いや、でも琉球のこの手堅さというか、
はい、
すごかったですね。本当にあの来シーズンに向けて、今いろんな動きもね、はい、ありますので、また皆さん見守っていただけたらと思います。では1曲お送りしましょう。ナナ選手からのリクエストです。 Just play The Longer Station The Longer Station。さあ今日はナナダニエルダン選手をお迎えしているということで特別企画をやります。題して
ダンダンに相談ダン。
手をつけてくれてます。そうなんです、ダンダンね、相性ですけれどもね、はい、今回お名前を借りまして、
はい、
ナナ選手に相談したいことっていうのを番組で募集しました。したらですね、はい、いろんなジャンルの可愛い相談から真面目な相談まで届いたので、
はい、
ダンダンに答えていただこうと思います。
はい、
準備はよろしいでしょうか？
行きましょう。
ではラジオネームリコちゃんからです。札幌市の子です。リコちゃんです。可愛いですね、出だしが ね、
いいね。
まず自分の名前をしっかり言うという、
もう、はい、最高ですね。
大事ですね。
はい、
リコちゃん、この間の土曜日に運動会がありました。
お、
80メートルのかけっこ。今80メートルっていうのがあるんですね。いっぱい練習したけど5位でした。緊張しました。ダンダンは小学生の時かけっこ早かったですか？1位ですか？来年はもっともっと練習して早くなりたいです。どうやったら早くなれますか？ダンダンの応援もいっぱい行きます、というふうにいただいてます。
はい、緊張するんですよね、
かけっこ。
かけっこ、
はい、
めちゃめちゃ僕も緊張しました。でもダンダンずっと1位でした。
あら、さすがですね。早かったんですね。じゃあ
僕めちゃめちゃ早かったですね。
ぶっちぎりですか？
ぶっちぎりで1位でした、ね、
さすがプロスポーツ選手。元が違う。そんな中でも、
はい、
リコちゃんのために早くなるコツというか、はい、何かありますか？はい、
やっぱ僕も足が速かったんで、やっぱコツはあったんだと思います。でその中で僕が意識してたのは、まあこうバーンとスタートが鳴るじゃないですか、
はい、
でその時はなるべく姿勢を低く、
姿勢を低く、
はい、
はい、
で絶対あのコーナーというかカーブに入ると思うんですけど、そこでこう遠心力に負けないようになるべくこうレーンの内側を走って、最後はもう無我夢中でもう腕を振ってゴールまでもう何も考えずに走ると足が速くなるんじゃないかなと思ってます。
はあ、コーナーはじゃあなるべく外じゃなくて
そうですね、やっぱ体が外側に持ってかれちゃうと思うんで、内側をなるべく走るようにして、うんうん、であとはもう無我夢中で何も考えずに、
はいはいはい、
あのゴールテープを目指して走る。
なるほど、
はい、
あのコーナー鬼門ですよね。
鬼門です。
あそこで滑ってしまう人とかもいますからね。
そうですね、あそこで結構こう順位が変わってくると思うんで、あそこをどれだけうまく走れるかっていうのが大事かなと思います。
うんうん、じゃあもう日常的にあのコーナーの練習を。
そうですね、
まあ、お家とかいろんなところで
雨が降ってない時にね。
そうですね、
はい、滑っちゃうんで
重心こう傾けながら。
重心傾けながら。
じゃあリコちゃん来年は、
はい、
ね、1位になれるように。1
位になれます、もうこれで間違いない。
だんだんにまた報告してください。
はい、お願いします。
ありがとうリコちゃん。
ありがとうリコちゃん。
続いて、ももかさんからです。
はい、
社会人に4月からなりました。
おお、おめでとうございます。
おめでとうございます。仕事をしているんですが、朝がとってもとっても弱くて、はい、早起きが苦手です。いつも家を出る2時間前から目覚ましをかけているのに、はい、気づいたら30分前です。めっちゃかけてるでしょうねきっとね。だんだんは早起き得意でしょうか。早起きのコツや起きるためにしていることがあったら教えてください。契約継続ありがとうございます。来シーズンも応援しています、と、
はい、
いただいてます。
ありが
とうございます。どうでしょう早起き。
昔はめちゃめちゃ苦手でしたね。
じゃあ同じタイプですか。
そうです、同じタイプですね。僕もあのアラームほんと5分ごととかにめちゃめちゃかけてたタイプなんですけど、最近はあえてこうギリギリのアラームを一発だけかけるっていう。
うーわ、だいぶ勝負しますね。
そうです、この緊張感で絶対起きれる。
え、それ失敗したことないですか。
ないんですよ。
すごい。
だからむしろアラームの5分前くらいに起きる。
あー、ちょっともう心が寝る前の時点で、
そうです、
緊張感を持ってるかもしれないですね。
寝る前からあと何時間後に起きるってこう体にもう覚え込ませて、
はい、
でもその時間のちょっと前ぐらいに起きれるようになりましたね。多分2時間前からアラームセットしちゃうと余裕が出ちゃうんで、まあ、どうせ起きれるだろうっていう、
はい、
あの気持ちがやっぱ良くないですね。
だそうです、ももかさん、
はい、もう一発で起きなきゃいけないっていう。
じゃあ次の月曜日の朝、はい、これ一発で何分前にしますか。まあ、準備の時間があるとは思うんですけど、
まあ、はい、女の子とかはやっぱ準備時間かかるんで、まあ40分前で。
じゃあ40分前で
家出る40分前でいきましょう。
1時間20分短くなりましたね。
はい、もうその分寝れるんでね。
確かに、
しっかり寝て、はい、
準備もバチッてやって、
準備バチッてやって、もう朝からもうシャワーバチ浴びて、
はい、
もうこれでもうすっきり起きれるんで。
じゃあ次回ナナさんが出るときに、はい、結果がどうだったのか、遅刻して怒られたのか、はい、無事に行けたのか教えてください。お待ちしております。ももかさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてアッシーさんからです。
はいはい、
この春転職をしました。
はい、
自分の希望した職種になったんですけれども、周りになかなか馴染むことができません。
はい、
だんだんはスポーツチームの選手ということで、いろんな人と関わることが多いと思います。環境も変わる中でどうやって馴染んでいますか、ということです。いかがでしょう。
そうですね、やっぱり僕も、まあ、いろんなチームにこう移動したりしたら、まあ、いろんな選手が、新しい選手とかもいたり、まあ、既存のチームでも、まあ、新しい選手が入ってきたりとか、まあ、毎年毎年、まあ、新しいメンバーとこう触れ合うことがあると思うんですけど、まあ、その時に僕が意識しているのは、相手に興味を持つっていうことですね。やっぱり相手に興味を示さなかったら、多分向こうも興味持ってくれないと思うんで、この人どういう感じなんだろうとか、どっから来たんだろうっていうのを、まあ、あらかじめ調べたりして、まあ、それをこう話題を振っていくっていう、まあ、それも楽しいですからね。
うん、
新しい人と出会うっていうのもすごい楽しいと思うんで、相手に興味を持つっていうことが大事かなと思ってます。
ナナ選手はレバンガに来て、
はい、
一番印象が変わった方ってどなたですか。
僕最初来た時に、まあ、亮太さん、
桜井さん
がやっぱこうすごい年齢も離れてるんで、まあ、ちょっと、まあ、あの世代の人は怖い人が多いなってイメージだったんで勝手なイメージですけど、
はい、
まあ、ちょっと怖い先輩なのかなと思いつつ話しかけてみたら、もうめちゃめちゃなんかこう目線を一緒にしてくれる、で若いし、なんかこう気持ちが若いし、めっちゃこの人いいなって思いましたね。
ってことはアッシーさんも周りの方にこう何が好きなのかなとか目を配って、
そうですね、
興味持って、
はい、
ってことですね。
意外と面白い人がたくさんいると思います。
そうですよね、
はい、
いや本当に喋ってみたらみたいな方いらっしゃいますもんね。
はい、
じゃあアッシーさん この報告もお待ちしております。
はい、お願いします。
じゃあ最後です。ラジオネーム熱波大好きさんからいただいております。サウナーですかね。
もう間違いないですね。
息子が好き嫌いをして困っています。特に野菜を食べません。だんだん好き嫌いありますか、はい、どうやったら食べてもらえると思いますか、ということで、
はい、
好き嫌いありますか。
僕あるんですよ。
あるんですか。あ、なさそうなのに、
はい、唯一、
はい、
かぼちゃ、だけがどうしても食べれなくて。
なんでですか、かぼちゃは。
多分なんでですかね。前世で、はい、ハロウィンの
嫌な思い出が、
はい、されたのかな。
食感とか匂いとか味とかあるじゃないですか。
もう全てが嫌いで。
見た目はどうですか。
見た目も嫌いなんですよ、ね、
あ、それは前世で何かありましたね。
ありますね、絶対。なんでこんなお前黄色いんだと。
あ、色もですか。
色も
緑の割ったら黄色だったみたいな。
そうなんですよ、緑でいいじゃんと。しかもなんか甘いし。
さつまいもとかそっちは大丈夫なんですか。
さつまいももそんなに好きじゃないんですけど。
栄養価高そうですけどね、かぼちゃってね。
い
や、
もういくら栄養あっても無理ですね。
なるほど、
はい、
それ以外はじゃあ小さい頃から特になかったですか。
特になかったですね。他はもう全然好きですね。
どうしましょう、熱波大好きさんの息子さん。
もうどうしても食べれないものって多分あると思うんですよ。まあ、でも、まあ、野菜を取るのってすごい大事じゃないですか、うんうん、なんでこう野菜の大事さっていうのを伝えるっていうのが大事かなと思います。例えば野菜めっちゃ食べたらもうダンダンみたいになるよみたいな、ダンダンみたいにめちゃめちゃでかくなるよとか言ったら、 あとダンダンはもう何でも好きだっていうことを伝えてみてはどうでしょうか。今のかぼちゃのくだりはもう置いといて。
もう置いとけないです。絶対置いとけないです。結構重いですよかぼちゃ。置いとけないですよ。
ダンダンはもう好き嫌いない、もう全部食べるよみたいな。
でもかぼちゃ以外いけるんですもんね。
かぼちゃ以外、はい。
ってことはあれですよ、だんだんはかぼちゃ苦手だと、息子くんとあなたもあるでしょと、うん、だけどそれ以外はいけると、ね、ちょっと頑張ってみないっていう。
そうですね、
ね、人それぞれのかぼちゃに当てはまるもの以外を、
そうですね、はい、
頑張ってもらってですね、
はい、
じゃあ熱波大好きさん、息子さんがこう克服したらですね、
はい、
これが食べられるようになったというのも教えていただいて、
はい、
ね、
はい、
これ恒例にしませんか、ナナさん。だんだんに相談だん、
いい、めちゃめちゃいいですね。
レバステ、
はい、
もちろんあのシーズン中試合の話も聞きますけれども、はい、あのメッセージのテーマとしてはだんだんに相談だん、
うん、
いいんじゃないですか。
いいですね。
どうでしたか今日やってみて。
続けたいですね僕も、まあ、いろんな相談をしていただいて。、
はい、
こんなんでよければ答えるんで。
でも思ったよりあのキッズの子たちからのメッセージが多くて。
そうですね、はい、
最近あの学校訪問もされているじゃないですか、
はい、
オフシーズンどうですか、子どもたちと一緒にこう触れ合うのは。
やっぱりあの学校って自分が卒業しちゃうと行くことがないんですよね。でもこう大人になってからまた、まあ、小学校とかに行くことができて、まあ、授業の一環として、まあ、僕とかが、まあ、バスケットを教えたり、まあ、みんなでこう楽しく体を動かすっていうのをできるっていうのは、まあ、僕にとってもめちゃめちゃあの貴重な体験なんで、僕も楽しいですし、それをまあ、小学生の子たちが楽しんでくれてるのを見ると、まあ、僕もすごい嬉しいんで、まあ、続けていけたらなと思ってます。
そうですね、
はい、
キッズの子たちからは何て呼ばれるんですか。
あの僕がダンダンですって言ってるんで、もうみんなダンダンって呼んでくれてますね、
はい、いいですね、はい、もしかしたら参加した子かもしれないですよね、メッセージくれた人たちはね、はい、じゃあこれからもダンダンで
い
きましょう、
は
い、ぜひね、まだバスケ見たことないよという方いらっしゃると思うので、あの、はい、ダンダンっていう選手がいると。
そう、
相性が、
はい、相性がね。
相性が、
はい、
はい、ナナ・ダニエル・ダン選手、
はい、
相性ダンダンで、
ダンダンで、
ね、来季も応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあナナ選手、最後になりますが、まあ、シーズン終わってからは初登場ということになりますので、まあ、その、はい、お言葉も含めてですね、来季に向けてラジオを聞いている方に、そしてブースターの方にメッセージをお願いします。
はい、このシーズンもたくさんの応援ありがとうございました、来シーズンも、ホームゲームアウェーゲームともにたくさん応援していただけたら僕らの後押しになると思うので、ぜひ応援とモーイング全力でお願いします。
お、モーイング、あの、はい、フリースローの時のブーイングならぬ、
ブーイングならぬモーイング、
牛の声が流れております。
はい、あれ本当に多分結構聞くと思うんで、
うんうん、
まあ、あの時にももーってもう全員で全力で言っていただけたら 勝てる確率が多分もう 10%15% 上がると思うんで、お願いします。
お願いします。だんだん調べです。いやでも本当に来季も楽しみにしてるので、
はい、
だんだんくも、
はい、
かましてください。だんだん
くもかまします。
今日のゲスト、ナナダニエルダン選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。Just play the longest station.
The longest station. レバンガステーション第396クォーター、残り時間わずかとなりました。今週水曜日、レバステ公開録音ボリューム3、無事に終えることができました。ありがとうございました。寺園修斗選手、島谷蓮選手を迎えた公開録音の模様は来週再来週のレバステでオンエアします。行った方はもちろん、行くことができなかったという方も会場の雰囲気ぜひお楽しみください。そしてボリューム4ができる時にはぜひ参加してくださいね。番組を聞いた感想、そしてレバンガの応援メッセージはls@arg.co.jp までお送りください。レバンガステーション番組ホームページメッセージフォームからでも OK です。レバンガステーション森本優でした。また来週ダムダムしましょう。 GOFUFM Air G